今回も始めますタイガースキャスト MC のマックスでございます。よろしくお願いします。今日もいつもの通りゲストの方に自己紹介を一言添えていただきますけれども、今日のお題は、先週に引き続き今やってます、夏の高校野球甲子園でゲームやってますけども、今日、収録が8月の16日日曜日ですが、明日が準々決勝でしたかね。なんで今残ってる学校の中でどの学校が優勝すると思いますか、ということでお願いしますね。ちなみに私は今日サヨナラホームランで勝った関東一高が優勝すると思いますよ。世間で巷で言われたらオコエ君とか、伊藤君とか言われてますけども、やっぱりキーは打てそうで打てないピッチャー陣と、もう多分6人も7人も8人も出てくるんじゃないかというピッチャー陣が鍵を握ってると思います。はい、ではゲストの方順番にお願いします。まずはじゃあワイナオさん。
こんばんちは、ワイナオです。
こんばんちは。はいはい。
甲子園楽しいですね。
明日から見れなくなるんですね。
そう、明日はもうでもビデオ撮りますけどもちろんね。
はい。
個人的には秋田翔の成田くんが僕も夏の恋人に決定なんで。
成田くんのお尻が恋人。
恋人。去年は松本裕樹くんのお尻が恋人だったんですけど。
なるほど。
阪神には入らないだろうなっていうのはあるんですけどね。
はいはい。
でも秋田やっぱりきついなと思うので。
秋田の相手はどうやったっけ？
仙台育英です。
仙台育英。
でこれはまああの誰かがね仙台育英だと。言ってたんですけど、僕もそう思うので先に言います。仙台育英です。
優勝仙台育英、
はい、バランス取れてるなっていうところだと僕仙台育英かなってちょっと、ここ最近の試合見て思いました。
なるほど。仙台育英が優勝する鍵を握ってるのは、
誰かでいきます。セナ君
セナ君
ですかね。温存、今日の試合というかね、
今日何回、7回ぐらいから放っちゃったっけ。
そう、
後半から出てきたんですかね。
後半からそれまであの、ドメキ君ですね、100の目の木と書いたドメキ君ですね、あの子もヒーローインタビュー受けてましたけど、4安打してましたけどね今日。
はい、はい
はい。そうなると瀬名君温存してきたんで、ここであとね3試合か3試合ですかね、
はい、
使えるかなと思います。
はい、はい、
よろしくお願いします。
お願いします。では次は TD さん。
はい、こんばんは。
こんばんは。
よろしくお願いします。
お願いします。
仙台育英でお願いします。
お願いします。仙台育英人気。
いや大きな声で言ってしまったので、変えようもないんで
なんかどこぞの番組で言ってましたよね大きい声で、触れてると実は他は見てないんですけどねっていうちょっとこう逃げ道は言ってましたけどね。はい、仙台育英を押すポイントを教えてください。
なんでしょうね、バランスですかね。
投打のバランスってことかな
ですね、はい、なんかこうすごい感覚的なもので申し訳ないんですけども、何かこうきっかけでこう崩れていってっていうのがイメージできないチームが残ってる中でも仙台育英かなと思ってます。はい、
でも、そんなにうまくはいかないからね多分ね一回なんか接戦の試合をやった方が良かったのかなっていう気もせんの
かな、そうですね。だから、今日基本的にはリードしてる状態ですと言ってる
そうね、
追っかけて
はい、
みたいなと思いますけど、
いやでもいいチームですよ。
はい、
はい、ではよろしくお願いします。はい、では次は、この方どうぞ。
打てこの時に狙いを定め、振り抜けカノンを飛ばせ飛ばせ飛ばせ、カット飛ばせカノオ。どうもチキンバレーです。お願いします。
はい、お願いします。
お願いします。
はい、優勝するチームはどこでしょうか。
はーしゃはーしゃ早稲田。早稲田実業お願いします。
早稲田、はい、は
い、いやもう早稲田でしょ、うん、この流れは、
うん、
もうあの音楽が流れるたびにもう相手チームが飲まれていく様が出てますから ね。
で、あれだけねスタイルの変えたと巷ではいろいろ言われたり、面白くないぞと言われてる、
はい、
清宮君が尻上がりに調子上がってるんでね。
いや、スタイル変えたというかね、うん、彼の場合そのヒットの延長戦がホームランっていう、これまさにそのスイングなんですよね、うんうん、コンパクトに振り抜いてそれでも飛距離が出るっていう、
うん、
確かに、
うん、
あのなんていうか高校野球って、
はいはい、
まあ、強豪校によくありがちなのが、
うん、
まあ、ムキムキに鍛えて振り抜いてホームランっていうのはようあるんですよね、
うん、近江高校みたいなね、
近江とか、うん、まあ、今回で東海大甲府もその類だったかなと思うんですけど、うん、いやもうだから物が違うんですよね、清宮っても、
うん、
バッティングを知ってるというか、
はいはい、
もうだってあのホームランの打球も打席も、
うん、
相手の球の握りが見えたって言ってましたもんね。
あ、そうなんや。
チェンジアップで分かったからタイミング合わせて打ったみたいなことで、
うん、
まあ本番かどうか分かんないですけど、
ね、
うん、それぐらいそのこうビッグマウスっていうか、うん、大物っぷりっていうか、
うん、いやまあそういう部分は必要ですよね、
うん
うん、
さらに応援席も完全に早稲田の応援に回ると
そうやね。で、知らん間にあの歌をみんな口ずさんでるっていうね。
早稲田の応援ってね、大学も一緒なんですけどね、うん、
はいはい、
あの他のまあ大学学校って、
うん、
まあ、応援するじゃないですか、
うん、
まあ、それと応援するじゃないですか、
はいはい、
まあ、でも言ったらそれぞれがまあ応援するわけですよ、
うん、
早稲田でみんな肩組んでこう盛り上がるんですよ、
うん、
そのこうなんていうか一体感、
うん、
でベンチの雰囲気も良さそうですから、
うん、
みんな抱き合って喜んでるし、
ね、まあ、僕はあのね清宮君のお父さんが阪神に入れたいがために早稲田に入れたと思ってるんで、
岡田ルートでね
そうね、それまで鳥谷頑張れと、
鳥谷頑張れ、上本頑張れ、
うん、まあそんな感じで頑張ってほしいなと。じゃあ、はい、まあ今日はこのね面談で関東一と仙台育英が2票に早稲田が1票と、
うん、はい、
いや相模の不人気はどうなのかな普通に考えたら相模だけどね。
いや、うん、でも今回ね、
うん、
本当にあの、今ベスト8ですか、
はいはい、
結構純潔なところが残ってるんですよ割と、
うん、割とね、うん、
その野球留学を積極に受け入れてないところが仙台育も含めて、
そうよね、
それが嬉しいですよね、
うん、まあね、やっぱりいろんな力がいろんなところに散って、
うん、
いろんな地区からいろんな学校が出てくるっていうのがやっぱ甲子園の醍醐味なんでね、高校野球のね。
そうですね、そうですね、
はいはい、やっぱそういう純粋な目で野球を見たいなと、プロ野球を見てるといろいろ目が濁ってくるんでね、それがこうこの瞬間現れたなっていう、まあまあそんな格好でこれから阪神の話をしていきますんで、皆さんよろしくお願いします。
お願いします、はい、
お願いします、
はいはい、いやー高校野球は本当楽しくてね、うん、まあ、たまたまお盆休みっていうこともあって、たまたまじゃないかな、
はい、
まあでもね、この中には現地で見られたという方も お見えになるんで、まあ、その話はその番組でたっぷりしていただきたい
と、そうですね、
はい、ね、思いますので、じゃあまずは振り返りということで、はい、今週は中日3つとヤクルト3つと、
はい、
しかも、まあ、中日はあの、まあ、長期ロードとはいえ京セラドーム、
京セラ、はい、
ヤクルトは神宮球場と、
はい、
はい、その6戦の振り返りで、まずは1戦目中日8月の11日
そうですね、
京セラですね、
はい、
長期ロード3カード目ですよ、なおこの京セラドーム中日戦に限れば8連勝中と、
おすごいな、
はい、で、阪神の先発は、この日母校鳥取城北が、山形代表の鶴岡東に6対9で敗れた、
はい、
この日、
はい、
自身3連勝と今シーズン9勝目を狙う能見さん、
いつの間にかね、
うん、で一方中日の先発は、見て、あそうだったなと、上田西なんですよね、上田西で甲子園出場はできなかったんですよ、中日の背番号17番、雄大、河合雄大君ですね、はい、
いいおっさんですよね、
うん、で、得点のシーン、まず1回の裏阪神の攻撃、
いや先生、うん、
はい、鳥谷、いきなりのレフト線へのツーベースと、
はい、
で、大和がバントヒットで1塁3塁、
うんうん、
で、4番ゴメスが、6試合連続打点となるライトへの先制タイムリーヒットと、
はい、
いきなり1対0、
はい
はい、でマートンもヒットで続いて満塁、
はい、
でその後、新井亮太満塁なんですよね、
出ました、
満塁の場面での新井亮太と、
うん、はい、
やっぱ持ってるんですかね、ファーストゴロかと思いきやファーストの前でえらく跳ねた、イレギュラーバウンドでライトで点々とと、
はい、
もうそれが結果2点タイムリーツーベースになって2点追加の3対0、
はいはい
はい、で能見さん、一方阪神の先発能見は3回まで、実はエルナンデスのヒット1本に抑える好投ですよ、
はい、
4回中日の攻撃2アウト2塁から和田、
あらら、
ショートの鳥谷のちょい向かってセカンドベース側かな、センターへコロコロっと抜けたタイムリーヒットと、
あ取れんかねえですね、
セカンドランナーの大島が生還して1点返して3対1、
はい、
まあ、結果能見が与えた得点はこの1点だけなんですね、能見、うん、さん8回6安打1失点6奪三振と、
はい、
でこの日の能見119球だったんですが、
はい、
半分以上が変化球と、なんで後で、谷繁監督が投球スタイルが変わってるんで打てなかったと、
あ
いうふうに、まあ、コメントが残してるほどいつもとスタイルを変えてたと、
はい
はい、で9回の表中日能見に代わって上がったマウンドに上がったオスンファンと、
はい
はい、ルナにまあ1本ヒットを許したものの平田和田森野と打ち取ってゲームセット、まあ、結果能見自身4連勝となるリーグトップタイの9勝目
来ましたね、
はい、この日までに、まあ、9勝目を挙げているのが実は能見、
はい、
それから藤浪、
はい、
で巨人のマイコラス、
お
中日の大野
です、ね、
で広島の、前田健太と、
お、
はい、マイコラス大野、前健がもたもたしている間に能見藤浪が9勝目を挙げるっていうね、
はい
はい、まあ、チームと一緒で、まあ、ピッチャー陣も調子を上げてるんでしょうかね、うん、
すごい、
うん、
能見は借金が5勝9敗の時が言うたら借金4ですもんね、神宮はね、
そうそうそうそう、
それをも今9勝9敗、
うん、
チャラですもんね、
後半戦だけでね4勝0敗なんでね、
すごいですね、まあローテーションに恵まれた感もありますけどね、
うんうん、
巨人ないでしょ、
ね、これからあるんですよ、
これからか、うん、来週、
うん
うん、
まあ、得意な広島とか遊んでたんで、
ね、広島と中日によく当たってた感じがあるんですもんね、
う
ん、
もう広島さん中日さんありがとうっていう、はい、感じでしょうね、
はい、
はい、 で、じゃあ次いきますね。
あ、ちょっとこの試合は。
ありますか？はいはい。はい。
1個だけ忘れないでおいてメモしてたんですけど、うん、はい、8回に、上がって、2軍から上がってきた荒木が、うん、ダイソー出たのかな？で、確かライトフライ、ファーストランナーにダイソーで出たのかな？うん、で、
荒木ってどっちの荒木かね？
うちの荒木。
うん。
うちの荒木。阪神の荒木。合ってるか。マートの代わりに荒木が出て、
うん、
今内のライトフライか、
うん。
この時にタッチアップしてセカンドまで行ってるんですよ。これ結構際どかったんですけど、このプレイでやっぱり、その、ちゃんとしてるなと荒木は。で、ダイソー出てきて、
うん、
で、もうこれはもう本当ナイスタッチアップと。
うん、
お前も点が入ったら持ってよかったですけど、
うん、
ちょっと荒木頑張ってるなってことでちょっと思いました、うん、はい、
あとまあね、はいはいはい、
あと、ね、大和が子供第1子男の子生まれました日です、
うん、
はい、おめでとうございます。
はい、
はい、
もっとやる気出せよと。
いやいやいや、今週に限っては、うん、あとね、もう名前が出ると思うんで、
はい
はい、
はい、では次いきますね。12日、はい
はい、
この日はピッチャー中日の先発がバルデス、
はい、
阪神戦、3戦投げて防御率1点台なんですけど、うん、勝ち星がつかないと。
ですね、勝ち星がつかないバルデスですからね、
うん、でそのバルデスに一番相性がいいのは実は鳥谷なんですね、
お
阪神でいうとね、はい、で一方阪神はこの日翌日が誕生日ということで、
はい、
この日33歳最後中4日での登板、
お
ランディ・メッセンジャーですね、
お
年下、
はい、あと、はい、いくつ年下、
3つ下ですかね、
3つ下、
見えない、
あ2つか3つ下です、悲しくなりますよね最近ね、
いやいやね、まあ、メッセンジャーはあの立ち上がり角度のストレート、それから、カーブのキレがあって、上々の立ち上がりと、昨日、この前日の11日じゃないですけども、彼も3回までエルナンデスのヒット1本に抑えてたんですね。
うん、
はい、で、3回の裏、阪神の攻撃、
はい、
ワンアウトから、藤井が、レフトフェンス直撃の三塁打を放すと。でこのフェンスに当たって実はあのレフトの和田がちょっとこうつまずいてひっくり返って、まあ、それを見て藤井がセカンドからサードへ全力疾走と。あとで聞くと、39歳4年ぶりの三塁打ね。はい、
2012年以来と、
うん、
なんか笑ってますね藤井の三塁打ってね、うん、
いや、あそこまで打ったらね、スタンドに掘り込んでほしかったなっていうのちょっとありましたけどね。
入らないですね。
はいはい。で、その後届いたメッセンジャーが、
はい、
レフトへ先制タイムリーと、三遊間を抜くタイムリーで、1点先制、1対0。
これ、あれですね、藤井さんに歩いて帰ってきてもらおうっつって。
うん。いや、これ結果ね、サードまで行ったから、メッセンジャーの、浅いヒットでも帰れたっていうね。
はい。
もう、某番組では高校野球勝ってたんですよ。
まあまあね、いやでも否定はできないね、でもね、はい、で、その次4回の裏阪神、
はい、
ツーアウトフォアボールを選んだに福留をファーストに置いて、バッターボックスにはマートンと、ライト線あのワンバウンドでフェンスに当たるツーベースを打って福留が、まあ、それを見てサードベースを蹴ってホームへ向かったんですが、中日平田エルナンデスでこの日のキャッチャー杉山と、
はい、
ボールが渡ってタッチアウト、これまあ決してまあ暴走ではなかったんでしょうけどね、エルナンデスがうまかったんですよ、彼がセカンドやらショートやらサードやらヒットも打つわ守備はうまいわでね、いや改めていい選手だなと、
ね、
うん、思いましたね。で、5回の表中日の攻撃、
はい、
3本のヒットでワンアウト満塁のピンチ、
うわ
阪神からしたらね、
はい、
ここでメッセンジャーギアを上げて、バッターボックスバルデスを、まあ、空振り三振、 で続く、この日一番に入っている中日遠藤、これも高めのボール球ストレートで空振り三振と。
すごいな。
このバルデス遠藤に、投げた球は全部ストレートだったんですね。ちなみにこのワンアウト満塁のワンアウトも森野が、から、まあ、見逃し三振で倒れたと、
はい、
結果、まあ、5回の表のワンアウトは全部三振ということでね、メッセンジャーが、まあ、ギアを上げた。次の6回の表、
はい、
5回はそこで切り抜けたんですが、中日の攻撃、ワンアウト一塁三塁から和田がサードゴロを打つんですね、
はい、
でこの日のサードが新井亮太なんですよ、
うん、
で勢いがなくて、
はい、
もともと守備位置はダブルプレーシフトを取ってたんですが、
はい、
勢いがなかったんで本当は僕はホームベースにボールを放ってほしかったんですけど、
うんうん、
サードランナーがホームに向かってましたんでね、
はい
はい、でもまあ、あの決まり通りセカンドにボールを投げて、セカンドはファーストにボールを投げれずと、ダブルプレーならずで1点を挙げられて同点に追いつかれると、はい、いやここはちょっと新井亮太もうちょっと考えてほしかったなっていう、まあ、これはちょっと個人的な意見ですけどね、
状況見てほしいですね、
うん、結果この回でメッセンジャーは降板するんですが、
うん、
115球1失点で、
はい、
残念ながら勝ち星は上げれずと。
そうね、6回裏に点が入ってればだったんですよね、うん、
ただ、うん、この6回の裏ですね、降りてからこの裏の阪神の攻撃、
はい、
まあ、メッセンジャーに代わって代打中谷のヒット、
はい、やったぜ。
それから鳥谷のライト線へのツーベースと。
いや
ー、でノーアウト2塁3塁、ここで2番大和に代わって代打可能。
切りましたねカードが。
ど真ん中のボールを打ち損じて、キャッチャーへのファールフライト、これでワンアウト、
はい、
3番福留が、低めのボールを見逃して、
はい、
結果三振ツーアウト、ゴメスが、ショートフライを打ってスリーアウト点入らずと、
です、ね、
メッセンジャーががっかりというね、はい、
新球児さんが文句言うやつですねこれね、
うん、
福留ゴメスと。
まあどうしようもなかったけどもね、まあまあ巷ではヤマトのままでもよかったんじゃないのと、
いやいや、それ
はいうことも言われてましたが、
うん、
うん、
そのための俊介とかがいるわけですしね、セカンド荒木がいるし、うん、坂がいるし、うん、
いやなかなかねこの辺はちょっと調子が上げれない阪神の象徴的なシーンですね。
一番勝ってほしいピッチャーなんですけどね、気使うし、
うん、
うん、ね、1点で抑えてましたからね、
うんうん、で8回の裏阪神の攻撃、
はい、
鳥谷が右中間を破るツーベースと、
はい、
それからそこのうち出てきた、次のバッターが茨城常総学院出身ですよ。
あ、出ましたか、
プロ12年目、
ね、
29歳の坂ですよね、
近鉄選手ですね、
うん、フルカウントからのボールをショートの右を破って、前進守備の外野の間を抜く今シーズン初タイムリー、しかも、結果スリーベースになったんだけどな、
あ、そうですね、
出てるね、で阪神勝ち越し2対1と、
うん、
なおもサードにランナーが残って続く福留が、ライトへタイムリーツーベースと、
しっかりしてるよ、う
ん、はい、さらに1点追加の3対1、
はい、
で最終回中日の攻撃ですね、
はい、
阪神はメッセンジャー安藤福原、それからこの9回はオスンファンと、
うん、
はい、前日同様平田和田森の3人で打ち取ってゲームセットと、
ナイスピッチング、
はい、この日オスンファンが、どうやら日韓通算350セーブと、
はい、
はい、
で阪神タイガースは貯金今シーズン最多の6、まあ、4連勝を飾った京セラドームの中日戦と、
ナイスゲーム、
はい、うん、まあ、さっきねワイナオさんも言われた通り、メッセンジャーがちょっと勝ち星に最近恵まれてないんでね、
はい、
うん、
調子
上げたかったなという、今日も調子良かったんですよねこの日 ね、
うん
うん、ね、まあ、気を抜いたわけじゃないんだけども、うん、やっぱあの辺はこうその臨機応変でね、
うん、
1点取られた場面ね、さっきもちょっと言いましたけども、
メッセンジャーが打点上げてる試合やし、
うん、
ね、本当に欲しい、欲しいというかメッセンジャーに勝ち星が欲しい試合でしたね。
うんうん、はい。
で、これはまあ、たぶん今日は、今日はこれはもうサカですね、この日は。
うん。
ヒーローインタビューもサカですし、
うん。
はい。
試合より緊張したサカなんですね。
うん、慣れてないですね、サカも。やっぱり、カノとかサカとかね、この辺が、打って勝つと、やっぱり、うん、連勝続くっていう感じになるんでしょうね。
うん、
あんまりなかったですよね、今シーズン。
うんうん、でもね、すっごい変な言い方すると、
うん、
この辺が頑張ると若手が上がれないんですよね。
いや、それはね。
うん
あの今のメンバーの中では若手ですから。
29歳で、
うん。30代以下はね。
そうね。そうだね、うん。は
い。いや、これね、まあ、今日、
うん、
まあ、今日チキンバレーさんには、サカの歌を歌ってほしかったんですよね。
いや、あれ、あれはもう、たら、なんていうかね、別にこの、
コート事故。いや、結構粘って言ったからね。
うん。
うん、まあまあ、もう一回頑張ってもらいました、坂には。
まあね、もともとバッティングはいいんでね、当てるのも上手いバッターなんでね。
ね。
うん。
なんたらのイチローでしたっけ、彼は。
ねえ、うん、まあね、守備ばっかりクローズアップされてますけど、
はい、
バッティングも、まあ年に2回ぐらいは活躍できるぐらいのね、バッティングをするんでね。
なかなか打たせてもらえないですけどね。うんうん、
まあ、それを期待しましょうということで、その翌日13日、
はい、
中日戦の3戦目ですね。
ね
え、うん。で、この日、海外では、どうやら、岩熊が、
お
ぉ !116 球で、
はい。
14年ぶりのノーヒットノーランと。
あ、ノも以来なんですか、うん、あ、日本人のいた。14年ぶりってこと、
ね、日本人は2人目ですね。
ですね。
ノモが2回やってるんですよ。
ですね。
はい。1チーム目がドジャーズなんですよね。
はい。最初の。
2チーム目どこか覚えてます？
レッドソックスじゃ
ない？レッドソックス
ですね、うん。そうなんですね。
覚えてます
ね。あ、スッと出たね。
はい。
はいはいはい。
11番。
うん。
で、今回、達成してる相手も、
うん、
オリオールズなんで、
はいはい、
弱い相手ではないんでね、
うん
うん、
そのヒンダな感じじゃないんで、
このね、116ってのがすごいなと思ってね、
うん
うん、球数が少なく、ストライクも積極的に取りに行ってるんでね、
うん
うん、
そういうことしてるとノーヒットが出るんでしょうね、きっとね、きっとっていうか、大体少ないですよね、ノーヒットって。うん
いやいや、まあそんな、
はい、
ビッグな記録が生まれた日、阪神は、この日秋山が上がってるんですね。
はい。
抹消されたのがこの前上がったばかりの清水と。
ですよ。
はいはい、
数合わせ感満載の。
まあこれはね、僕はしょうがないと思うけどね。うん、一人別に開けててもしょうがないし、何かがあった時のためのキャッチャー枠ですね。
3人目。
はいはい。ね、まあここでね、せっかくかけたから使わないといけないっていうことはないからね。うん。特に今の時期はね。
はい。
はいはい。やれることはやりましょうと。
うん。
はい。相手のピッチャーが中日、大野ですよ。
おー、出ましたね。
阪神戦、バルデスじゃないですけども、4戦3勝、防御率が、この日まで 0.56 と。
すげえな。
うん。で、ちょっとまあ、高校野球にちなんで、大野のお話を。
あら。
大野は実は、鳥羽高校の進学を考えたんですよね。
元々でしたっけ？外大西でしたっけ？
うん。で、結局監督さんに誘われて、外大西、京都外大西へ。
うんうん、
で、2年の、春、かな、
うん、
甲子園の決勝で、春やったかな、夏やったか、どっちかやったと思いますけど。
はい。
苫小牧の田中将大と当たってるんですよ。
は
い、まあ決勝で負けたんですけどね。
うん。
うん、まあそんな大野さん、いきなり1回の裏阪神の攻撃、3者連続空振り三振と、いきなりまあギアを上げてと。
すげえ。
で、なんとか点を取りたいタイガース。
はい。
2回の裏、先頭バッターのゴメスが、
うん。
まあ気を抜いたんではないんでしょうけど、変化球を捉えたボールが左中間へ、 先制のゴメス第14号ホームランと、
はい、飛びましたねあれも、
うん、低めをうまくすくい上げたんでね。
そうですね、うん、
でここで長期ロード9戦連続先制点なんですよ。
おお、そっか、うん、
やっぱね先制点取るとあの、まあ、気持ちが楽になるっていうか、
そう
です、はい、ピッチャーがね、うまく回ってるんでしょうね。で一方先ほど、言いましたこの日登録された今シーズン2試合目の先発6年目の秋山と、
あ、うん、
彼も、まあ、球は少し遅くはなってますけども、
うん、
伸びがあって、
そうですね、
はい、キレのあるストレート、それから、岩本はこのカーブを真似してほしいなっていうね、
うん、
効果的なカーブを使うんですね、
うん、
で結果まあ中日打線6回までヒット3本三振6と、
うん、
好調なピッチングですよ。
で
バックも盛り立てるんですね。この日6回の表中日の攻撃、
はい、
先頭の大島が、内角のボールを打って、まあ、センターへフラフラっと上がるのを中谷がファインプレーしてダイビングで取る、ね、取
りましたね、はい、この日はあのスタメンだったんですねセンターで、
うん、1番センター中谷っていうね、
はいはい、キャッチ、
あ違うな7番センター、
あ中谷ね、7番です
ね、うん、はいはいはい、いや守備でも見せた場面でしたけども、
うん、
はい、まあ、ここをちょっと覚えておいてほしいんですね、
はい、
でカメラで見るとこのダイビングした中谷の後ろにマートンが走ってきて、
ええ、
しっかりカバーできてたなと、
お
ひょっとして取れなかった場合もマートンがバックアップできたっていう場面だったんですが、
はい、
この次の回7回の表、
うん、
ワンアウトから森野に、この日秋山が初めてのフォアボールを与えるんですね。
初めてやった、う
ん、はい、でこれはあの、実はこの日秋山から2安打してるんですよこの森野が、
うん、
で警戒してのフォアボールと、
はい、
まあ、結果このフォアボールが、後で痛い目に遭うんですが、
うん、
次のバッターエルナンデスが左中間へ、タイムリーツーベースと、でこのボールが、
うん、
実はさっき大島が打った場所に近いようなボールを打つんですよ、
うんうん、そうですね、
でここで中谷がダイビングするんですけど、
そうそうです、ね、
まあ、間に合わなくて取れないと、
うん、
でマートンのカバーも遅れて、
あら
結果、フェンスに転がったボールを中谷が拾うっていうね、
あらら、
まあ、そんなことしてるからそれはファーストランナーがホームへ帰ってきて、中日同点1対1と、ここは、まあ、ちょっとダイビングしても取れないパターンだったんで、
わざわざ
飛び込まないといけないかっていう中谷君っていうところと、
うん、
マートンがひょっとしたら飛び込まないと思って、まあ、カバーを後であの遅れて画面に現れたんでね、カバーしてなかったということではないんですけど、まあ、ちょっとその2人の呼吸が合わず、
これ、まあけまあ、ちょっと今見てるんですけど、
うん、
ちょっとカバー無理ですね。
あ、そう、
うん、遠い、結構飛距離飛んでるんで、
うん、
もう言ったらちょうど
後ろのフェンスの文字って前の回と近いんですよ。
ちょうどね、真ん中を破ってるんですよ、マートンと中谷の。
だからわざわざ飛び込なくてもいいやんと思う。
うん、中谷はね。で、マートンは、まあまあ、これちょっと、どっちでも取れない。まあ、ワンバウンドでは、じゃないと取れないですね。
あ、だから、ごめん、マートンが取れって言ってるんじゃなくて。
マートンのカバーも、
うん、
まあ、別、遅くはないかなって感じがするんですけど。
うん、うん、あ、そう、
映像を見てないんですけど、
うんうん、
今聞いてる話だけやったら、
うん、
最後の処理を中谷がするっていうのはおかしいんじゃないかなと思うんです
けど、おかしいよね
飛び込んでる人間の方が先に最後ボール触れるっていうことはマートンが相当遅いってことですよね、
うん、だと思うよね。だからそれ僕はちょっとびっくりしたわけですよ、うん、で違和感があってちょっとチェックしてたんですよね、
う
ん、はいはい、まあ、またこれ機会があったら見てください。
見てください。
はい。見てみます。
で、その裏、7回の裏、阪神の攻撃。
はい。
ゴメス、フォアボール、マートン、それから代打俊介がヒットで出て、ノーアウト満塁ですよ。
はい。
ここで、回ってきた7番、中谷に代わって、この日お休みの福留。
はい。
セカンドゴロで本塁のゴメスがタッチアウト、
はい、
で続く鶴岡空振り三振で2アウト、
うん、
で、9番秋山に変えて代打江越、
はい、
ピッチャーゴロで3アウトと、うん、ノーアウト満塁が点にならずと、
うん、
この場面、SNS では福留じゃなくて江越でしょうと、もしくは中谷そのままでしょうと言われてたり、鶴岡に変えて代打出せなかったのかと、まあ、この日はあのね可能が出てるんでねスタメンにね、
はい、
うん、もちろんその辺が、まあ、いないっていうこともあるんでしょうけども、
となった時に、
うん、
まあ、この日の切り札はもう福留になると思うんですけどね、
うん、
相手ピッチャーが相手チームが嫌がるのはもう一番福留になると思うんで、
うん、
まあ、福留でしょうね、
うんうん、でね、だったら、サードランナー実はこの日ゴメスだったんですけど、
あ、
ここでサードランナー荒木に変えとけよと思ったんですよ、
ね、ああそうですか、
うん、もし福留を出すんだらね、
うーん、うん、ちょっと7回っていうのが微妙な気もするんですけどね、うん、勝ち越しの勝った時のことですよね、
うんうん、だからね、7回にバッターボックス回ってるから、
うん、
9回にもう1回ありそうな感じではあるんですけどもね、うん、
1対1はそのままやったらですよね、うん、OK ね、で、まあ、福留やったら、まあ、まあそうかな、うん、タッチアップゴメスきついか、うん、まあまあいろいろ考えられますけど、まあ、7回っていうのが大きいですよね、
うん、
福留で、まあ、福留もこの日確か、まあ、今報道されてるのは右手の中指がちょっと痛めたと、
うん、はいはい、
うん、もちろん本人は言わないですけど、
うん
うん、この日前の日ぐらいやったと思う、確か痛めたのが、
うん
うん、だったんで調子悪いと、
はいはい、
まあ、一部の人から調子悪い人間を使うなとも言われてますけど、
うん、
まあ、それはもちろんそんなことは言えないんでね、
うん、
その、うん、相手チームに対してもそうですし、
うんうん、
まあ、でも、まあ、これも結果出してもらわなあかんので福留ね、
うん、
ね、うん
うん、なんで岡別に中谷に経験を積ますっていう時期でもないから、
そうですね、
うん、あの、僕の考えは代打福留、サードゴメスに変えて荒木と、
あ、
うん、これで1点欲しかったなっていう、あとはもう鶴岡江越はもうしょうがないですよ、うん、
まあ、結果論ですからね、
う
ん、
当然っていう格好になるかな、はい、で8回の表は、
はい、
秋山から福原に、
はい、
で、サードに今成と俊介がセンターにと、
はい、
で、中日、大野にバッターボックスが回ったんで、
はい、
代打亀澤、
亀澤ね、
うん、
どっちも
なかなかね、
なんで出てこへんのかなと思ってね、阪神戦は打ってますからね、
うん、まあ、ヒット出てて結果ワンアウト二塁、
はい、
エンドに変えて代打和田と、
はい、
高めのストレートで空振り三振、
お、
うん、ここはまっすぐで押したんですね福原さん
そうですね、
うんうん、
開き直ったらまっすぐできますね、
うん、よく空振りが取れたなっていうね、高めで勝負できる、まあ、数少ないピッチャーなんでね、
はい
はい、まあ、調子が良かった福原さんで良かったと、
うん、出しましたね、うん、一時期の不調を、
はい、まあ、後続のルナも、打ち取ってスリーアウト、
はい、
はい、で次の8回の裏、
はい、
大野から又吉にと、
うん、
で、セカンドのエルダンデスがショートに、亀田がセカンドに入ったという布陣で、はい、
うん、
ここも2アウトから加納が又吉に投げたフルカウントからのど真ん中のボールを、聞くところによると京セラでは自身初らしいですね、
ああそんなに
左中間への勝ち越し3号ソロホームランと、
はい、
はい、1点勝ち越し2対1、
うん、
続くゴメス・マートンが連続ヒット、
はい、
俊介がファーボールで2アウト満塁、
うん、
ここから、前の回にサードの守備についた今成がセンターへジャストミートのタイムリーヒットですね、
やったね、
2点追加の4対1、
うん、
うん、今だにも調子いいんでね、
はい、
はい、
上がってきました、うん、
で、9回の表中日の攻撃、うん、福原からオスンファンと、
はい、
まあ、ランナー2人許すものの、ラストバッター代打赤坂をレフトフライにとってゲームセット
出ました赤坂、うん、
はい、阪神今季5連勝ですね、2位に、今シーズン最大 2.5 ゲーム差をつけた、
はい、
この日
最大が 2.5、うん、
中日又吉、
はい、ですね、
うん、8回に登板しましたけど、
またまた、
うん、今彼実はの3ホールド3敗、
うん、
防御率が 8.68 っていうのはこれ実は阪神の対阪神の成績なんですね。だからでもあの実はあの巨人っていうには、
うん、
ほぼパーフェクトリリーフしてるんで、
うん、
彼の負けはもうほとんど阪神がつけてる。
あ、面白い、
まあ、裏を返せば阪神が上に上がれてるのは、
うん、
ごめんなさい又吉さんのおかげと、
うん
うん、で、この日のヒーロー、うん、
はい、
子供が5人いるんですね。32歳の加納さん、
はい、そんなに、
うん、はい、絶倫ですよ、
絶倫
で、あんまり良くない情報だったのが、加納がスタメンに張ると5連敗っていう、
ね、マジか、はい、福留さん休ませるとですよね、うん、確かスタメン外れると、う
ん、まあでも福留さん休んで加納が出ない、
うん、
ね、くてもいいから、
ああ、なるほど、
うん、だから加納が悩んでたらしいですよ。
マジか。自分
がスタメン張ると負けると。6試合目で初勝利っていうね。
そうやな、そうやな。
はい、
マジ
で、ここでまたちょっと高校野球話ということで、
うんうん、
その加納さん、
う
ん、
はい、
群馬の前橋工業なんですね。
ですね。
はい、当時、上州の掛布って言われてたんですよ。
おぉ、初めて違うけどな。聞いたよ。右なのに。
あの3年夏の群馬大会で大会新記録となる4ホール2位だと、
はい、マジか、
うん、で群馬大会の決勝で、はい、まあ、結果的には楽天に行ったのかな、うん、あの市場を要する桐生第一と当たるんですね。
ああ、そうなんです、確か、
で、決勝で負けて甲子園出れず
ですね。
でもこの打撃センスを買われて、うん、この年のドラフトで阪神から3位指名を受けて入団したっていう、
はい、ね、赤星と同期でしたっけね。
ああ、だったかな、
うん、
はい、
はい、
で結果、ね、この日は勝ち星は福原に、
はい、
5勝目ですよね。
うん、これね、
うん、
ちょっとまあ中日サイドの話なんですけど、又吉をその満塁になった時に変えるっていうのはなかったんですかね。
いや、帰れないけどね。
まあ、勝ち越された後で、その後ヒット、ヒット、フォアボールですもんね。
うん。
うん、まだ2対1でっていうことを考えると、
うん、
今なりですしね。
うん、
俺はそのまま継続、ちょっとこの日僕はある回にね、まあ、ここに3人、その回におったんですけど、
うん、
いたんで、
はいはい、
見れてないんですけども、
うん、
ちょっとこれだけテキストだけ見てるとちょっと中日の状態って困難なんかなっていう。
いや、基本的に又吉は阪神戦以外は調子いいんですよ。
はい、
しかもこの2アウトまでは完璧だったんですよ。
うん、
で加納に打たれてからおかしくなって、
はい、
あれまたかと多分よぎったと思います。
うん、
うん、で、たまたま調子のいいゴメス・マートンと続いて、
うん、
打ち取るべき俊介にフォアボールを与えたっていうね。
はい、
うん、
いや、又吉見てて、ね、思うのはね、
うん、
まあ、彼もまたストレートがシュート回転してくるっていうか、ツーシームが武器っていうか、
そう、ね、
まあ、そういうピッチャーなんで、やっぱ右肩に怖いっすよね、
うん、
コントロールミスしてど真ん中っていうパターンが結構、
うん、
あるし、
まあ、しかも中日さんに今、福谷がファームに落ちてるんでね。
あ、そっか、
で浅尾が上がってきたけど、それは、この後なんで。
久々に聞いたな、そ
う、ね、まあ、中日的には、
うん、いない。
また吉で行くっていう格好だと思いますよ。
ですね。総武とかどうしてるんですかね。
総武どうなんかね。見てないね。
まだソフトウェアの方が打ちにくい感じがするんですけどね。
う
ん、
そうですね。またでしょ。
まあ、本当阪神と相性いいと思いますよ。今年の又吉には。
又吉の精神を壊したっていう感じですからね。
福谷の精神を壊してますけどね。あれは甲子園が壊したかもしれないですけど。
だね、結果、やっぱりその後ろがね、打たれると、もちろん崩れてしまうんでね。
阪神戦
が初戦ですよ。はい。
はい。
で、結果、中日戦は、
はい、
見事、初戦が3対1。
はい、
2戦目が、2戦目も3対1。
はい、
3戦目が、4対1と。
おろろ。
3連勝ですね。
ありがとうございます。
で、確か京セラドームもずっと連勝が続いてるんですよね。
あれ開幕戦以来ですかね。
ね、京セラの中日戦最終終わって、9、10、11連勝なんで、
はい、
わ、去年から続いてるんじゃないかな。
去年からかな、
はい、どっかの中日ファンが京セラドーム大嫌いって言ってたの覚えてますけどね。
なんかタイガースキャストで言ってた気がしますね。
はいはいはい、
ありがとう、
まあ同じぐらい阪神ファンは名古屋ドーム嫌いですからね。
そうね、
それ以上にですからね。
はいはい、はい、で、続く、翌日14日からのヤクルト戦、ヤクルト戦ですね。
いや、
はい、神宮球場 でこの日は、登録抹消されたのが、前日先発の秋山、
はい、
それから、中谷と、
なんですよね、
いろんな声出てましたけど。代わりに上がってきたのが、キャッチャーの梅野、
はい、
それから、怪我の、言えた伊藤隼人と、はい、で、タイガース先発が藤浪、
はい、
ヤクルトが古野と、
うん、
で、まず動いたのがヤクルト1回の裏ですね、はい、先頭バッターの宮がフォアボールで出て、後続を打ち取るものの次の2回の裏、
はい、
ツーアウト満塁から、その三輪に押し出しフォアボールと、いきなりの、1点失点0対1。
ダメだぜ、
はい、でただ、まあ、3回の表、阪神、はい、この日7番センタースタメンの江越が、16打席ぶりのヒットがレフトスタンドへの同点ホームランと。
そんなに打ってなかった、うん、あ、まあ、勝ってたからですね、それまで阪神が、
1対1、
はい、
で3回の裏、ヤクルトの攻撃、ここで藤浪やっぱり調子が悪かったのが、ワンアウト三塁から、藤浪がワイルドピッチをするんですね。確か、あ、これで点が入るのかな
みたいですね。
そうね、荒れてましたよ、とにかく藤浪君。でも荒れてるのは別にもう最近見慣れてきてるんでね。はい、いかにこう途中から軌道修正してくれるかっていう、まあ、ところですけれども。
はい、
で、4回の表阪神の攻撃。ツーアウト一塁三塁から、鶴岡が、この日もやっぱりバットを持ってましたと。サードの横を破る同点タイムリーツーベース。
はい、
1点返して2対2、なおも2塁3塁から、バッター藤浪、
はい、
初球を打って鶴岡よりもいいバッティングをしたサード線を破る勝ち越し2点タイムリーツーベースと、2点追加で4対2と、
はい、
はい、